EMFM はエンジニアリングマネジメントをもっと楽しく、もっとわかりやすくをコンセプトにお届けするポッドキャストです。ユノンです。お相手は。
ひろきです。よろしくお願いします。
佐藤です。よろしくお願いいたします。
EMFM では毎回ちょっとためになる情報を紹介していきたいということで、一つのテーマを掘り下げて学んでいこうと思っています。今回は、プレゼンターとして特別ゲストに来ていただきました。株式会社ゆめみの代表取締役片岡さんです。
はじめまして、ゆめみの片岡と申します。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて、今回お話しいただけるテーマは何でしょうかというと、
はい、弱者の技術広報戦略です。
おお、弱者の技術広報戦略、なかなか聞いたことない。
そうですね。そうですね。ゆめみさんのいろんなインターネット上での活動っていうのはもう毎日のように目にしてますからね、うん、いろんな人に知られているっていうところだと思うんで、その裏側とかいろいろ掘り下げて聞けたらなと思ってます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
というわけで、じゃあ片岡さんから最初であれですかね、あの自己紹介からもうちょっと詳しめにしていただくところからですかね。
はい、ではまず自己紹介からなんですけれども、はい、2000年にゆめみという会社を創業いたしまして、まあ、以降ずっと代表を務めてるんですけれども、まあ、創業時からずっとメンバー全員学生で、まあ、社会人経験ないままもう失敗の連続を行って、まあ、結果としてちょっとこうユニークな、まあ、常識を疑ってユニークな、まあ、経営を行っている会社になっているのかなと思っております。で、社内ではあのレイッチっていうふうに呼ばれているので、あのもしよろしければレイッチっていうふうに普通に呼び捨てて言ってもらえればなと思います。
頑張ります。
なんでレイッチなんですか？
もともとインターネットのハンドルネームレイっていうのでやってたんですけど、あの社内にこうレイっていう本名の人が入ってきてファーストインファーストアウトで私はもうレイを卒業してレイッチに進化しました。
なるほど、ありがとうございます。
はい、
じゃあ早速なんか本題に入っていくのがいいかなと思ってるんですけれども、なんかゆめみさんはそのどういうこう技術候補戦略をやられてるのか、もうちょっと早速あの教えていただいてもよろしいでしょうか？
はい、ちなみになんですけども、一旦会社のほんのちょっとだけご紹介すると、まずいつもちょっとお話ししてるんですけど、この6000万という数字を聞いて何を思い浮かべますでしょうかっていう話をいつもしてるんですけども、まあ、これがね、あの老後に必要な貯金ですっていうふうに言うと、もうねこう貯められないですよね。貯められたとしてもすぐ使っちゃうんですけども、あの実は6000万人の人が毎月使うサービスをあのイメミが一緒に作っておりまして、まあ、大企業さんから急成長スタートアップまで内製エンジニアと一緒に競争型で最終的には内製化を支援するっていう目的で、まあ、受託ではないビジネスをやってるんですけれども、ご存知の方もいるかとは思うんですけれども、2023年の CTO 協会さん主催の開発者体験が良いイメージのある企業のランキングでなんと6位に入賞させていただいて、これ以上ランクアップするにはヤフーさんと LINE さんが合併しますね合併して繰り上がるぐらいしかも来年ないんじゃないぐらいに6位という形で非常に名誉ある入賞をさせていただいたんですけども、よくよく考えるとこうテックカンパニーとか本当にメガベンチャーさんとかエクセレントカンパニーが並ぶ中、なぜこう一見すると受託のようなビジネスで、まあ、自社サービス自社プロダクトやってない会社がそもそもおだて認知されるのっていう話があると思うんですよね。まあ、そういった意味ではこう強者ではなく、まあ、あえてこう弱者っていう形で、まあ、我々は位置づけて、実は結構緻密に意図を持ってあの広報戦略を行ってきたので、今日のまあその話をできればなとは思ってるんですけれども、まあ、広報戦略といっても、まあ、具体的には皆さんお困りな課題、こちら画面共有の方ではあの少しスライドが映させていただいてるんですけども、ファインディーさんの方が調査されているレポートだと、主に特にベンチャー界隈だと一番困ってるのはやっぱブランディング、まあ、特に認知度とかなかなか弱いよねとか、あるいはそもそもそういった採用活動におけるアクションっていうのが不足する中、まあ、採用広報とか技術広報うまくやってるよねっていう会社にも、まあ、あの選んでいただいているんですけれども、なぜこれができているかっていうところなんですけども、そもそも我々実はですね、2017年の ある出来事をきっかけに、まあ、会社のブランドがもう失墜して離職率も 24% まで達して、実はこの危機的な状況を受けて本格的な採用広報というのを活動を開始しました。で、当時は元 CTO の人が痴漢で逮捕されてしまうっていう事件があって、 まあ、それはプライベートなことなので、企業としてはっていう話はあるんですけれども、実はそこで我々が反省すべき点があったのは、その事実を隠そうとしたんですよね。それを踏まえて我々が反省すべきは、そういうリスク管理っていうよりも、その物事を隠そうとした隠蔽体質にあったっていうところから、もう逆に振り切って徹底的な情報の透明性を行おうっていうふうに振り切ったっていうのが、実は今の至る大きな起点になったなというところで、まあ、このあたりは反脆弱性っていうふうに言うんですけれども、何か起きた としても、それをこう耐え忍ぶロバストネスとか、何かあってもすぐに復旧するレジリエンスではなくて、むしろそういった大きなインシデント、アクシデントをもうバネにして、むしろポジティブに、それがあるからも得するっていうぐらいに、会社としてカルチャーとか、まあ、風土を変えていけるっていうところが、まあ、結構強い、組織の一つ の要素なのかなと。これ、ね、24% っていう離職率、こういうことになってきっかけになった事件っていうのを我々は風化させずに、ちょうど、まあ、6年目にもなるので、毎月この11月っていうのをリメミメモリアルっていう形で記念日として、毎月このタイミングで全社向けに私も何が反省ポイントだったのかっていうのは伝えていて、こういったところっていうところは、実は我々にとってはむしろこの技術広報とか採用広報を行う上でとてもラッキーな体験だったなっていうふうに今では思えるんですけども、当時はもう本当に泣きそうな状況で、エージェントさんが耳の会社を候補者さんに紹介しようものなら、候補者さんからなんで耳みたいな会社を紹介するんだみたいな感じでエージェントさんにクレームが入って、我々ももうこれ採用できないねみたいな状態が半年ぐらい続いたりとか、まあ、そんな状況からの実はスタートだったんですね。でまた2017年ぐらいの当時は、例えば聞いたとかの投稿数も非常に少なかったり、勉強会の回数も週1回有志が数名開催する程度 で、カンファレンスで CFP で採択された人が、まあ、登壇しに行ったりすると、なんであの人業務実感中に登壇しに行ってんのみたいな感じで、こう冷ややかに揶揄されるみたいな状況が2017年あったぐらいだったんですよね。まあ、なのでアウトプットするとか、まあ、そういう人が称賛されるような雰囲気はむしろなくて、まあ、ややこう揶揄されたり非難されるような、まあ、そういう状況でもあったっていうところから、まあ、今ではアウトプットカルチャーっていうのは浸透してますし、そのオープンネスっていうところも、まあ、ちょっと異常なまでに徹底してやってるんですけれども、まあ、なのでここでお伝えしたいのは、なんか人は変われる、会社も変われる、まあ、文化は変えられる、作れるっていうところを、まあ、言いたかっただけなんですけれども、我々はラッキーなことにそういう事件があって、まあ、大きく、羽ばたくきっかけになれたなっていうようなところがまずちょっと前提としてあるので、このあたりちょっとお伝えさせていただこうと思います。はい、
いやでもあれですよね、そういうことがあったらなんかこう経営者としてはもう心折れそうになることがあるんじゃないかなってこう思うんですけど、なんかもこうやっていくぞ、持ち直すぞってこうきっかけというか、なんでこう前向きに、しかもそのアンチフラジャルというか、こうひっくり返して力にしていくぞみたいなことができたんでしょうか。
まあ、心折れそうになったんですけれども、まあ、社員のみんなも頑張りにも救われつつも、やっぱりこう先人の事例というか、まあ、サイバーエージェントさんもミッションの中になんかライブター事件を忘れるなっていうのがあったりとか、まあ、サイバーエージェントさんとかサイボーズさんとか、あのランキングにも入っている会社さん、昔はなんか20数パーセントとかすごい離職だったんだっていうのをずっと毎回言ってるじゃないですか。ちょっとみんなも飽き飽きするぐらい、あれってその風化させずにするっていうことっていうので、まさにアンティフラジャイルな活用されてるなと思っていて、実は我々は2011年にもなんかちょっと大きなインシデントを起こしていて、大障害を起こしたんですけど、その事実を私はお客さんから言われて初めて知ったっていう、社内でそういった悪い情報を報告する文化がなかったので、まあ、2011年以来そのバッドニュースファーストっていう文化を、まあ、作るっていうのを決めて、アンチフラジャイルって形で、まあ、むしろその事件をバネにして悪い情報を共有する文化が非常に作られたんですよね。まあ、それちょっと社内 の成功体験もあり、先人の教訓もあって、まあ、なんかこれをバネにしようっていうので、もうわらわもすがるような形で、はい、心折れずになんとかやってきたっていうのがありますね。
いや素晴らしい。
なんかそういった仕組み、ゆめみさんの中に今でも取り入れられたりしてなかったでしたっけ？ その失敗の体験みたいなものをこうみんなで共有するみたいなものとかって。
あ、そうですね、あのバッドニュースファーストっていうので悪い情報をあの共有するっていう文化がその2011年 の, あの事件をきっかけに、改めて定着して、なのであの何かあったらあのスラックのそういう共有チャンネルで、まあ、小さなことでも悪い情報は共有する文化っていうのはもともと2011年以来あの定着していたんですけれども、まあ、今回はあの2017年に起きた事件っていうところに関してはあの共有はされたんですけれども、あのその結果大きなブランドの失墜になってしまったので、まあ、どうしたもんかなっていうのはすごく、はい、悩みましたね、
うん、
そんなところからその6位になるところまでのやってきたみたいなの
そうですよね、まあ、それは早くっていう話だ、すいませんっていうところがあった上で、まあいろいろあるんですけれども、あの今日お伝えしたいところとしては、まあ、弱者なりのやり方があるんだよっていうところで他者との違いを作るっていうところなんですけれども、いくつか観点がありまして、一つはまああのとはいえ差別化しようとか違いを作ろうっていうので、あまりにもこうニーズがないところとか小さな市場を選んでもダメなので、やるとすれば大きな市場の中でこう隙間を狙っていくのか、あるいは小さいけれどもこれから大きくなるっていうところを取っていくのかっていうところの、いずれにしても空白地帯を狙うんですけれども、本当に誰も見向きのしないようなところを取っても仕方がないので、まあ、このあたりの市場選定と、まあ、そこでいかにこう、まあ、ぶつかったとしても勝てる優位な状況を作っていくのがポイントだったんですけども、まあ、我々はたまたまその当時キータの、技術ブログの発信っていうのを、他社さんとかはどちらかというとまだまだオンドメディア優勢な時代で、オンドメディアを立ち上げていこうというところだったので、我々はあえてこうキータっていう場所で、技術発信をすることにしました。で当時はイメミも技術ブログを開設してたんですけど、まあ、なかなか方法チェックが厳しくてですね、あのさっきのような事件もあったので結構外部に発信することに対して厳しい目があったんですよね。なので、まあ、なかなかこうエンジニアもこう技術ブログで会社のを書くことっていうところをちょっと躊躇するためらうのがあったんですけど、一方、キータで勝手に発信している人を見ていると、まあ、すごく積極的にアウトプットしていて、なんか当社比で言うとなんか3倍以上、やっぱりキータとかの方がみんな書いてるなっていう印象があったんですね。よくよく考えると、まあ確かにその投稿している内容っていうところが個人の著作物として扱われるし、別にチェックもないですし、まあなんならこう転職したらポータブルにその情報を持っていけるので、まあそりゃそうだよなっていうふうに思って、公式の技術ブログを会社としてやめてしまって、もうキータに専念するぞっていうふうに結構特化をしたっていうのが2019年 でそれでなんとなくこう今でも夢見を知ったきっかけはっていうところで、まあ、キータで知りましたっていう人は言っているっていう状況が作れたので、まあ、こういったこう戦いがこう少ない空白地帯っていうので、まあ、キータをこう選んだっていうのは初手最初のやり方としては、はい、結構やりましたね。でそこで、まあ、その他にも会社の中でいろんなキャンペーンっていうのをやったんですけれども、まあ、そもそもキータにアウトプットするって言ってもとはいえそこまで知見ないよっていう人もいるので、そのアウトプットピラミッドみたいなところを社内で定義して、まあ、キータでそのアウトプットするっていうのは確かに敷居が高い人もいるかもしれないので、その手前にこうスラックとか社内の、まあ、SNS みたいなところですよね、オープンな SNS じゃなくて社内の SNS っていうところで発信するっていうところを社内のキャンペーン的に提示していって、まあ、少しずつ少しずつそのアウトプットのこう難易度の高さみたいなのを上げていって、まあ、最終的に一番難しいのは書籍執筆かなみたいなところで、まあ、書籍を執筆する人がどんどん増えていくような文化を作るけれども、まあ、最初のアウトプットはもうスラックにこうつぶやくだけでいいですよっていうような形でアウトプットの定義自体を非常にこう気軽なものにしたっていうので、明確にアウトプット、夢見におけるアウトプットはっていう定義も定めて言語化して、まあ、気軽な流れを作ったっていうのもやっぱり一つあります、ね、それによってまあとりあえずまずは社内のスラック、まあ、タイムズチャンネルが夢見のもあるのでそこでつぶやいてもらって、その内容を少しずつまとめてキータに投稿してもらって、まあ、その後こういろんな勉強会の LT につなげたりとか、 まあ、そこからどんどんどんどんカンファレンスの登壇につなげていくっていう流れを、まあ、今では作れたんですけれども、最初の最初は、とりあえずスラックで、まあ、思ったことをつぶやこうみたいな、そういう流れを作ったっていうのはありますね。ちなみに、イメミはそのスラックのマチュリティスコアっていうスコアリングが、日本で1位になっておりまして、ちょっとツイッターのような拡散するようなコミュニケーション設計をしているので、なんかつぶやくと、なんかいいこととか、ためになることが、他の人にもリツイートされるみたいな、あのコミュニケーションのお作法が浸透しているので、まあ、それもあって、まず聞いたで書く前に、まあ、いいことつぶやくと、こう取り上げてもらって嬉しいみたいな、まあ、そこから、こう、ちょっとスラックでつぶやくみたいなところも、作れていったのかなっていうのがありますね。ただ、まあ、こういった活動っていうのは、まあ、とはいえ、当時、キータがまだ空白地帯だったからできたとか、まあ、そういうところもあるんですけれども、根本的に他社とは違う、特に強者というか、メガベンチャーさんとか、エクセレントカンパニーとか、ビッグテックができないようなやり方っていうところとして、まあ、一つお勧めしたいなと思っているのが、この弱者としてのその採用候補戦略の中でも、あえてこうリスクを取っていくやり方っていうところで、ちょっと図があるんですけれども、まあ、通常の一般の的な平凡なやり方を取ると、そこまで認知は取れないし、やり方だけれども、まあ、リスクを取った、認知獲得手法っていうのを取れば、まあ、認知も獲得できるし、と合わせてポジティブな認識形成もされる。で、我々だと結構ユニークな制度とか、まあ、ちょっとこうふざけもするんですけれども、楽しんでもらえるようなコミュニケーションを取ることで、まあ、面白そうとか楽しそうとか、まあ、ユニークっていうポジティブな認識とともに、結構認知形成がされるんですよね。ただ一方で、こう副作用として、なんかふざけている会社とか、まあ、浅はかとか短絡的とか、まあ、技術力高くなさそうみたいな、そういったネガティブな副作用も同時に発生するので、まあ、多くの会社さんはこの副作用を見てしまって、やっぱそんなことやめましょうっていう形で、やり方をちょっとやっぱ控えてしまうんですけれども、まあ、我々は、このマイナスっていうところを後々続く、まあ、認識のやって言っているんですけれども、まあ、実際直接の接点のカジュアル面談とかイベントとか、まあ、いろんな場でこう認識形成を後々していって、まあ、いい意味で期待を裏切るようなギャップで、このネガティブな副作用を回復できるっていうふうになんか分かってきたので、でむしろ、まあ、上がって下がって上がるんですけれども、一旦下げてあげるっていうことによって、いや、思ったよりもちゃんと考えてるんだなとか、いや、しっかりしてる真面目な人が多いなとか、いや技術力が高いんだなっていう形でポジティブな効果を、まあ、形成されて、まあ、結果としてこう入社いただく方に関してはしっかりとしたポジティブな認識形成がされるっていうことを、まあ、実際に作れているのかなというふうに思うので、まあ、なのでこういろんな会社さんに私も少しこういった採用ブランディングとか採用候補のアドバイスすることがあるんですけれども、まあ、むしろイメミという会社は、まあ、入社した人が口を揃えているのが真面目で親切な人が多いっていう会社なので、でそれをストレートにうちは真面目で親切な人が多い会社ですって言っても不運でしか終わらないんですよね。なので逆に、まあ、不真面目で利己的な人が多いって言ってあれですけれども、まあ、そういうふざけてて浅はかで自分勝手な人が多いっていう風に見られたとしても後々回復できるっていう自信があるので、そこのリスクは取れるっていう形で思い切った認知形成っていうやり方を、まあ、もしかしたら取れてきたのかな。これが結構耳鳴りの弱者の採用戦略の一つのポイントかなと思っているので、あえて認識のギャップを作り出すやり方をちょっと今回お勧めしたいなと思って、はい、持ってまいりました。
なんか、もともとというか、ずいぶん昔のことを思い出すと、例えば、それこそ株式会社ハテナとか、カヤックさんとか、もう結構その面白い切り口だったり、インターネット上でちょっとふざけてるのかなみたいな感じのノリがあって、ポジティブに認知されてた部分が、もうでも確かな技術力があるよねとか、なんかそういうなんか物の見方って、そのエンジニアの採用の現場ではとか、エンジニアの文化の中では結構あるのかなと、 あるいはあったのかなっていう感じはしていて、でもなんかこう今現在見てみると、なんかそういうようなアプローチでいろいろ面白いことをやってるなっていう感じの認知のある会社って、もうなんかゆめみさんになったなっていう。
皆さん上場されたんでだんだん厳しくなっているような気がしますね、そこに関しては。
そうするとこの副作用の方を気にする人が増えちゃったんじゃないかっていうようなことなんですかね。
私からすると結構攻めていた会社さんそういった形で少し慎重になられてるなとか、最近見てるとお名前出しちゃいますけども、そのサイボーズさんとかメルカリさんを我々はベンチマークしてたんですけども、特に多様なスポークスパーソンがいるなっていうふうに結構いろいろ分析する中で、多様なスポークスパーソンが発信されてたんですけれども、結構最近はちょっとこう減ってるなっていうところとか、やっぱこう多くの人がこう好き勝手にいろんな話をするっていうことを嫌う傾向がやっぱり昨今 SNS でこう炎上しやすくなってますので、そこに果敢に飛び込めるっていうところはなかなか勇気いるところなのかなというふうに思います、ね、
でも なんていうか、あの僕結構面白いなと思ったのは、アドベントカレンダーか何か あのキータの、ランキングで、その夢見がその自分たちでその押し上げてんじゃないかみたいな感じのことをツイッター上で言う人が現れた時に、なんか自分たちでそれを検証した記事をアップロードしてみたいなところが、なんかすごい それこそおっしゃってた反脆弱性的な、実際そういう何かがあったとしてもそれに対してちゃんと、まあ面白いは面白いで返していくみたいな、なんかそういったこう思考力の高さみたいなのがちょっと面白いなと思ってその流れは見てたんですけど、
いやよく見ていただいてますね。チャット GPT を使ってイメミが大量に聞いたで記事を生成しているという言説を、X 上で投稿する人がいたら、なぜかやたらリツイートされて、俺はシャドウっていうユングの心理学に基づくシャドウって呼んでるんですけど、まあ、要するにこう少し嫉妬の要素もあるのかなと思っていて、まあ、実際事実ではないんですけども、まあ、そういうのがいた時に、ほら見たことか、あんなふざけてるイメミだったらそんなことしかないわってので、みんなリツイートするんですけども、我々はそれも計算に入れていて、でそうやってこうネガティブに拡散する人もいれば、まあ、社内では名前を出してツイート X やってる人もいれば、まあ、匿名でやってる人もいたり、で我々の周りにちょっとファンみたいな人もいるので、必ずそういう人たちがこう中和するような、まあ、さっき回復効果ってありますけども、いや実際そうじゃないよとか、まあ、それでもいいんじゃないのとか、でうちの社員の人はそうなんですってみたいな感じでむしろ乗っかったりとか、もうそれ自体をこうなんか一つ のストーリーにしてしまうみたいなやり方を、まあ、取っていて、まあ、これがちょっと結局ファンマーケティングなんですかっていう話もあるんですけども、実はファンマーケティングではなくて、アンチさえも我々の認知、定期的にこうなんか夢見がなんかやらかしてるのかなどうか分からないけども、まあ、いろいろ話題になっている状況を作るっていうところは、もうアンチさえもいい意味で味方にすると、でそこにおける副作用というところは後々回復できるっていう自信があれば、なんかそういう、まあ、ことしやかな噂みたいなところも関心持っていただいてありがたいなっていうふうには捉えちゃいます、ね、
あ、僕のところですごい気になったのが、こういった戦略取って今進めてらっしゃって、でかつ方針もこう結構明確にあるじゃないですか。それを踏まえてもこのその面白いところというか、ちょっとおふざけ要素があるみたいなところって、ここ行こうみたいな、ここにしようっていう風な方針を決める上で、あ、結構ストレートに決まったのか、それともなんか紆余曲折あってここにこうたどり着いて、なんかこういう方針にしようとしていったのかみたいなところで、多分一発目その自分で新しく何かブランド決めようと思った時に、あ、なんかここでこう広報戦略練ってこうみたいなのってなかなかこう行きにくいところだったりもするのかなって個人的にちょっと思ったんですけど、そのあたりとかってどういうふうに決められてたとかってあるんですか。
こう一番最初に
ゴールがあったのか、それともなんかここでねって感じの詰めていったらそっちになってったとかなのか。
あ、もちろん結果ですよね。私も今採用実は担当者として採用実務を行ってるんですけれども、あれこのまま行ったらスカウト打っても、もう全然なんか候補者の人採用スカウト受け取りすぎて、これ見向きもしてもらわない状況が3年後ぐらいに来るぞっていうのを2019年2020年あたりからひしひしと感じて、これはもうあらかじめイミミってああいう会社でちょっていうなんか想起してもらえるような状況を作らないとまずまずいなと思ってたんですよ。でそれでいろいろ真面目なやり方もやったり、なんかこうエクセレントカンパニーですみたいなやり方も知ったり、スペキュラティブ なんかこう提言したりとか、ちょっとサイボーズさん的に物申す的なことやったり、いろいろやったんですけれども、一番こう我々にやってたのが、このおふざけ的なやり方とかユニークネスっていうところで、 で、これはその結局真面目で親切な多い人が多いっていうところをこうあえて逆を言うっていう方法戦略のやり方なんですよね。我々にとってはそれが良かったっていうだけで、違う会社さんによっては違うやり方が、むしろ真面目で親切なことを打ち出して、実は蓋開けてみたら結構ふざけちゃうみたいなやり方をやっていく。で、これはなんかこう事業のやっぱりあの性質によってもどういうやり方をするのかっていうのは違うんですけども、最近なんか聞いた会社さんで、あ、なるほどって思ったのが、アースブレインさんっていう土木とか建設の現場の DX を支援する、まあ、結構ハイテク的なソリューションを提供しているベンチャーで、でもほとんどの会社さん名前知ってないんですよね。じゃあスカウトってもアースブレインどこの会社ってなるんですけれども、で、彼らが秀逸だったのが、スカウトメールのタイトルっていうところをどうしたかっていうと、 IT ドカタやりませんかみたいな感じのタイトルにしたんですよね。それ聞くと、え、ドカタ何それ、なんか労働集約的だったり泥臭いのかな、 でも何かあるからそうやって言うはずだっていうふうに開けると、実はドカタみたいなイメージとは真逆のめっちゃハイテクやんっていうので、あの関心持ってカジュアル面談に行くっていう形でやられていて、で、彼らはあのそういうハイテクっていう実態をギャップとしてドカタっていう、まあ、ともすると二義性がある言葉、ポジティブにもネガティブの捉えられる言葉でやったんですけども、ただ重要なのは、とはいえ実際の仕事においてはヘルメットかぶって作業着て現場に行って、やっぱりその現場の人を支援するっていう観点で、その人の気持ちの共感したりインサイトを知るってことはめちゃくちゃ大事なので、現場めちゃくちゃむしろワクワクするっていう人じゃないと合わないんですよね。だからドカタっていうのを聞いて、いやハイテクだけどやっぱそういうの嫌いだよねっていう人はむしろ離れていってもらってもいいし、いやドカタって聞いた時になんかワクワクするみたいなことを感じてもらえる人ほど、まあ、アースブレインには向いているっていう、このリトマス試験紙にもなっているっていう風なのが結構ポイント で、我々にとってはユニークとか、 なんか先端的っていうのは、実は我々がこう支援するお客さんが業界のリードカンパニーで、とにかく新しいことをやっぱり一緒にやっていくじゃないと事業として成立しないので、言われたことだけをしっかりやる真面目で親切なアプローチだけじゃなくて、こうユニークですとか、まあ、そういったこうリスクを負ってでもやるっていう、実はそういう人が社内には絶対必要で、1割2割、そういう人たちも常に採用し続けるっていう意味でも、あるいはそういう人がそういうことを嫌う人をこうセルフスクリーニングっていう形で途中で辞退してもらうっていう意味でも、我々にとってはこのユニークネスとか面白さっていうのがこう非常に事業にも親和性あったっていうのがあるので、そういう観点でこうデザインしていくっていうのが、まあ、今となってはなんか分かったんですけども、まあ、今はこう結果としてなので、当時は本当に試行錯誤しながらやってきたってなりますね。
アースブレインさんは実は僕もお手伝いしてるんで、とっても面白い会社ですという話をすると、ドローンで上からあの土木のというか建設の現場というか、あの土を運ぶ現場を 3D でスキャンしてですね、でそれをどういう順番でその土とかを運んでいくと効率的に作業ができるのかっていうところの、まあ、進捗とか可視化をするとか、そういったその、IoT× データサイエンス×しかもその数理最適化とかも必要になってくるみたいな、うん、ちょっとテクノロジー的に面白いことをたくさんやっているんだけど、ここからどんどん今からあの人が増えていったら面白いなっていうフェーズなんで、あの今紹介してもらって面白かったなと思うんですけど、まさにその現場で何かするっていうことが必要になってくるのかなと思いますし、うん、でもなんか僕ファインディーさんも相当攻めたタイプの広告打つっていうことを僕は知ってるんで、話もなんか、いや佐藤さんも結構攻めてるけどなみたいな。
ああでも結果僕らもそこになったみたいなところはあるんですけど、なんかエンジニアの人に興味持ってもらうためにやっても本当に全く同じ思考をしてきたような感覚ですかね。で特にそのハイスキルな方向けにみたいな形でこうブランドを訴求していこうとした時に、どういうこうアクションしていくかってなって、であのツイッターよく使うから、なんかツイッターでその面白い広告とか出したらいいのかなみたいな感じで、そしたらなんか意外にあの登録してもらえる方多かったなみたいなところから、あこっちの方向なのかなっていう試行錯誤をして、結果若干こうクスッと笑えるようなところとか、なるほどウィットはあの飛んでるねみたいな状態とかを広告で表現してあげたらいいのかなっていう風なところで、ま、結構あの面白さと、あとは分かってるよねって思ってもらえるような状態をあのいかに作るかみたいなチャレンジは 7年ぐらいしてきましたって感じですかね。はい、
なんかそれでちょっとそこを作っていくというか、そういうセンスがある人たちをうまく活躍できるようにしていくっていうところの、この見極めの難しさっていうのあるなと思ってるのは、今ってちょっとふざけようと思うととか、若干古い感覚で物事に接してしまうと一気にこう延長する状況じゃないですか。でもなんかこう面白いんだけど嫌じゃないのラインって、多分ある程度若かったり、ある程度そういうその SNS 慣れしてる感覚がないと、ちょっとふざけたら一気に燃えちゃうようなことをしちゃうようなこともあるような気がするし、あとはなんかパブリックイメージの問題があるなと思ってて、例えば同じ不倫をするのでも、芸能人のその千鳥の大悟とアンジャッシュの渡部だと全然多分リアクションが違うみたいな感じで、どういうイメージで認知されてるかによってもその燃え方って全然違うんだろうなと思うんですけど、結構バランス感覚が問われる戦略なんじゃないかなって思っていて、その悪ふざけの中でもこれはセーフだけどここはアウトなんだよっていう、このラインを引いたり、ラインが引ける人に活躍してもらうのって、ちょっとこうどうやったらそれできるんだろうみたいなのが、今パッとお話聞いて全然思いつかないなと思って。
いや、そのあたりは非常に針の穴に糸を通すようなやり方でやっているので、だからこそ真似できないっていうので、まあ、リスクを取ってやってるんですけれども、私めちゃくちゃ慎重にやってまして、まあ、例えばX で行っている、まあすみません皆さんふざけてたなと思われるんですけど、大喜利ばっかりやってるんですけれども、投稿内容も、まあ、当初1年ぐらい私も全部チェックしていて、その中でチェックリストとかガイドライン作って、これに反してないことっていうので、まあ、もちろん著作権とかいろいろあるんですけれども、一番のコンセプトが誰一人傷つけないお題にしようっていう形でやることによって、まあ、非常にこう炎上しにくいし、まあ、一つだけその後は、まあ、自虐はいいよっていうので、まあ、自分社内が笑えるのであれば自虐はいいよっていうふうにはしてるんですけれども、そういったこう結構ガイドラインをしっかり、まあ、定めてやっぱりやってるっていうのもありますし、あとは先ほどもちょっとお伝えしたように我々スラックの投稿がアクティビ度合いがまあ日本一っていう、まあ、よっぽど暇な会社のチャンスっていう話もあるんですけれども、社内スラックがツイッター化していて、まあ、何かあるとわーってもう一気にみんながこうリツイートするような感じになって、でみんなが話題にしてるものをの投稿を、まあ、急上昇トレンド入りチャンネルってのがあって、そこに投稿最終的にされて、まあ、一夜にして全員が知るところになるってやってるんですけども、まあ、そういうのをずっとやってる中で、最初起きたのはやっぱネガティブな情報ほど拡散されるっていう、まさにツイッターのようなことが起きたんですよね、コロナ以前から。でコロナになってさらにそれが加速したんですけれども、そこでも社内のガイドラインとしても、とにかく社内のスラックで書くことに関してはめちゃくちゃ気をつけてみんな書くようになっているので、まあ、ある意味ツイッターで書くっていうことの練習台みたいな、まあ、予備選みたいな形になっていて、まあ、そこで鍛えられて、あるいはそこの中でうまくこう、拡散でいい意味でのこうバズるようなことができる人っていうのを発掘して、で正式にこう X で技術広報担当として、まあ、発信してねっていうふうにしているっていう、ちょっとその流れがあったりしますね。
いや難しい、そう
難しいですけど、ね、非常に一歩間違えばっていうのありますね。
なんかいろいろまだ聞きたいことがたくさんあるんですけど、時間が迫ってきましたが、なんかこう皆さんにレイッチから言いたいことがあれば、これ聞いてる EM の皆さんも結構聞いてると思うんで、最後に一言いただけますでしょうか。
そうですね、まあ、先ほどもお伝えしたようにアウトプットの文化はこう作れる、今いやそんな文化ないんだけど、いやどうやったら書いてもらえるのかなって感じてる EM の方がいたときに、この欲望の三角形っていうことがあるんですけど、結局 EM の人がいやアウトプット大変だけどやってほしいんだよねって言っても、自分が大変だと思ってるとみんなこう真似しないんですよね。で真似するっていうのは、相手がこれやりたいと思ってることとか欲望として、うわめちゃくちゃ好きって思ってることがあった時に、え何なのかな、自分もちょっと見てみようかなって興味持つんですよ。なのでできればこうまずは EM の人が楽しいとかアウトプット楽しいとか登壇するの楽しいっていうふうに難しいんですけども、その思うところから実は 文化づくりっていうのは作れるんじゃないかなと思っているので、まあ、もし EM の方自身が思えなかったとしても、まあ、こういった採用候補とか考えるタイミングってそれなりの人数、社員の人数が増えてくるタイミングだと思いますので、そのタイミングでよくよく社内を見ればやたら楽しそうにアウトプットしてる人いるなと、まあ、他の人から見れば業務時間中に何ツイッターやってんねんみたいな、でも楽しいからきっとそれやってるはずなので、そういう人をうまくこう抜擢して、そういう人を憧れる存在にして、でそのフォロワーが増えていって、どんどんそういった輪を広げていくっていうやり方をぜひなんかやっていただければなと思っております。
ありがとうございます。というわけでだいぶいい感じの時間になってきたので、そろそろ終わりにしようと思いますが、今回はですね、MMEの、片岡さん、レイッチですね、レイッチにゲストとして来ていただきました。すごく広報戦略を考えている会社さんにとってはすごく参考になる話がたくさんあったんじゃないかなと思ってますし、僕も会社で広報戦略についていろいろ考えているので、ぜひ参考にさせていただきたいなと思いました。はい、というわけで、どうも今回は片岡さんありがとうございました。
ありがとうございました。